ありがとう。作家の本田健です。今回のテーマは大金を失うときに起こる前兆サインということでお話したいと思います。これはね、会計時代も含めるともう僕30数年ですね、そのいろんな人たちの人生を見てきてます。まあ、そして僕がお金に興味を持ち出したのを考えるともうほぼ40年近い時間が経っているわけですけども、まあ、その中ですごく大金持ちになった人も見れば、あんまり変わらないままいた人もいるし、あるいは一回会社まで上場したのにドンと落ちてしまった人たちもたくさん見てきましたね。まあ、そういう意味ではよく Google で出てくるじゃないですか、写真7年前のディナー会とかって。で、そして僕以外の9人が全員上場企業のオーナーだったんですよね。いろいろ調べたら、なんとですね、そのうちの10人のうち新興市場に上場してたもんですから、2人は一部上場に行き、そして3人ぐらいはですね、あんまりこう鳴かず飛ばす、まあそれでも上場してるんですけど、ヘラクレスとかそういう市場に残り、そしてまたその後ですね、数名は上場廃止になってしまったと。たった7年で、それから10倍の資産家になった人もいれば、10分の1とか100分の1になった人もいる、ひょっとしたら破産したかもしれませんよね。で、そういうふうなのを見るたびにですね、やっぱり大金を失うときに起きるサイン、これをちゃんと見とかないと、あっという間にその資産家だった人が没落するなというのを見てきました。で、この40年僕がお金に関してやってきたのは、まあ、めちゃくちゃ大勝ちしなくてもいいけど、とにかく負けないゲームというのをずっとやってきたと思います。なので僕はビリオネアにはならないと思いますけど、多分一生お金には困らない生き方ができるんじゃないかと思います。で、それはそういうサインを見逃さない。そしてすごく大きく変な賭けに出ない。まあそれだけでもだいぶ違うと思うんですけど、まあ、多くの人たちは早く金持ちになろうとするので、それでですね、手元にキャッシュが残らないということになってしまうと思います。まあ、今日はですね、皆さんが急にお金をなくすことがないようにという祈りを込めてお話したいと思います。では、その前兆サインについてお話していきましょう。まず1番目、周りで儲かったという人が増える。これはですね、皆さんも経験ありませんか？例えばビットコインとかそういったものですごく儲かったっていうふうな話を聞いたり、あるいはブログで見たり、あるいはテレビでなんかコマーシャルやってたりと、そういう時っていうのは一旦そこのピークを迎えている可能性が結構あるんですよね。例えば不動産投資で儲かったとか FX で儲かったとかっていう時に、その時にブームが来てるわけですよ。そして儲かったってことは、そのブームのちょっと前、あるいはだいぶ前に投資したりとかやり始めた人が儲かったわけで、そういう意味ではそこから入った人が儲かるかどうかっていうのはまた全然違う話なんですよね。まあ、これは古くはゴールドラッシュ1890年とか、それぐらいカリフォルニアとかでね、起こったのはなんとなく皆さん西部劇とか見てたらわかると思いますけど、ツルハシを持って、みんなその西へ向かったわけです、アメリカ人は。で、そして金のね、塊をその見つけたとか、まあダイヤを掘るのもそうですよね。まあそうやってそのお金をすごく大金持ちになったとかっていうふうな話を聞く。それでまだ間に合う時もあるんですけども、大抵の場合がちょっと遅いっていうことがあるんですよね。で、例えば、じゃあどちらが金持ちになるかというと、西部のゴールドラッシュで何が起きたかというと、西へ行く時に、そのツルハシとか、いろんな道具とか、そういったものを売る人の方が儲かったんですよね。ちなみに金を掘るときに、そのズボンがすぐボロボロになっちゃうから、破れないズボンを開発したのがリーバイスですよね。で、リーバイスっていうのは世界的企業になりました。どんだけ作業しても破れない、そういうふうなズボン。これはやっぱりその金を掘る人にとってはマストな商品だったわけですよ。そして同じように、その人たちってどっかに泊まらなくちゃいけませんよね。で、ヒルトンホテルのその原型っていうのは、そういう人たちにですね、宿を提供するところからスタートしてるわけですよ。まあそういう意味では実際に金を掘りに行く人よりも周辺の人たちが儲かったりとかしたわけですけれども、まあとにかくなんか金を掘って儲かったとかビットコインで儲かったとかって言ったらなんかすごく損してる感じがする。よし、自分もやらなくちゃ。こういう人がめっちゃ損するってことをぜひ理解しておいてほしいと思います。それがね、必ずしも悪いっていうわけじゃないんですけども、その時にはブームは半分終わってるかもしれませんよっていうことはどっかで覚えておくといいんじゃないでしょうか。まあそうは言ってもですね、例えばビットコイン、遅れてきて、入ってきた人たちだって、利益が出てる人もいるし、逆に言うと、その最初からやってた人たちがですね、 そう、ずっと儲かったかっていうと、慌てて今度次のなんとかコインっていうのが儲かった、儲かるらしいっていうので、一番最初にそういう新しいコインを作る人、そこの上場前に買わないか、こういう半分詐欺まがいなので損するという人もいるんですよね。なので周りが儲かったっていう人が増え出したら、まずそのサインが来てるなと思ってください。2番目、人生でデッドゾーンを体験している。これどういうことかと言いますと、例えば今の仕事がすごく嫌だ、その今の人生に飽き飽きしている、まあそういうふうな感じで、もう夫婦関係も冷め切ったりとかね、そういうふうな時になんか刺激が欲しくなるんですよ。そうするとですね、なんか一発逆転みたいなことを考えるんですよね。で、そうして今ずっと10年かけて貯めた300万とか500万とか、人によっては1000万とかをドーンと投資して、さあこれで儲けるぞってなっちゃうんですよね。これは心理的にはよくわかります。なぜかというと、もうなんかやだと思っちゃってるんですよね。なのでこれでこう一発逆転したい、この気持ちを逆手に取られて、簡単に詐欺師にお金を取られてしまう、こういうことになります。で、別にそれは詐欺まがいの商法じゃなかったとしても、もう今やだから民泊やってみようとかっていうふうにしたり、カフェやってみようとかってあったって、そんな儲かるもんでもないんですよ。なのでそういう人がですね、あっという間にお金を損してしまうということになります。3番目、仕事にやる気がなくなっている。これもですね、さっきのデッドゾーンと共通してるんですけども、もう今の仕事にやる気がなくなっているから、例えばクリーニング屋さんもう20年やってきたしとか、あるいはサラリーマンずっとやってきて、もうなんかこれ以上やる気がしないとか、あるいは主婦をずっとやってきたけど、もう家事やる気がない、だから手っ取り早く儲かれそうなもの、それに大金を投じてしまう、それがですね、結局損につながっていくということなんです。もし例えば今毎日毎日団子を焼くのが大好きで、そして新しいなんか違う団子を作りたいなとかっていうのをワクワクして、お客さんとのやり取りにワクワクしてたら、別にその変なものに500万とか投資する必要ないわけですよ。なので今の仕事にすごく情熱があって、今の人生に楽しく取り組んでいる人、こういった人は大金を失うということはないと思います。4番目、欲に取りつかれる。これはたくさん見てきましたね。投資で成功してロールスロイスを買うんだっていう人たちが、いました。まあそして例えば作家なんかだとね、これで一発当てるぞみたいな感じで本を書き始める人なんかもあったことありますし、あるいは未公開株、そういったものを今300万で株を買えば将来20倍になって6000万になる、まあそういうふうな感じで、もうなんか話を聞いただけで目がこう円マークになってるんですよね。まあそういう人はほぼほぼ間違いなく大金を失う可能性があります。考えてみれば、そんな美味しい話がお金のない人に来るはずがないんですよ。まあ、僕のところにもそういうのちょこちょこ来ますけど、例えばその投資してほしいとかっていう風な人、よっぽど早い段階でまだ海のものとも山のものともわからない状態で投資してほしい、こういうのありますけど、もうすぐ上場しますっていうところにですね、新しい投資っていらないわけですよ。まあそういうのはたまにあるんですけど、それは関係者とかそういった人たちが投資するっていうのはあります。けれどもそれはその上場した後に一緒に仕事をしたりだとか、そういう人たちに利益供与というか、まあそうやって、まあ、取引先としての関係を深めるために株を回すわけで、別に全然わけわからない一般の人たちに300万で小分けしてもいいことなんか一個もないわけですよ。だから最低の単位でも1000万とか5000万とか、それぐらいの投資にしてもらわないと、事務手数料とか事務のね、手間がかかりますからね。なので大抵の場合、例えば自分が上場企業を経営している人だったらまた違いますよ。けれども普通のサラリーマンとか普通の OL とか普通の専業主婦とかの人にそんないい話は 100% やってきません。まあ親戚のおじさんが会社をやってて上場そう、これはあるかもしれませんけど、まあほぼほぼ知らない人からそういう話が回ってきた時は 99% ぐらい詐欺だと思ってください。5番目、楽したいと感じている。これもですね、大金を失う人の大きな特徴ですね。例えば地味に焼き鳥焼いて、さっきの団子じゃないですけど団子作ったりとか、地味にこう毎日毎日シャツのクリーニングやって、それを喜びだと思う人っていうのはそんな変なものに投資したりしません。けれども今の仕事がめんどくさいなと思ってたり、もうなんか今の人生もうやめたいとかって思ってる人が一発逆転楽したいっていうふうに思うと、そこで足元救われるんですよね。なので大金を失う時に起きるサイン、楽したいと思っていて、そしてそれにですね、乗じて すごい話があるんだけど、そういう時にはほぼそのお金はなくなるというふうに思ってください。で、面白いもんでね、そういうような形でお金を失って初めてシャキッとして、ああ、ちゃんとしなくちゃっていうふうになるので、まあ言ってみれば、瀉血療法みたいな中国のね、伝統であるんですけど、血を抜くっていうのがあるんですよ。悪い血を抜くことで、そして体の淀みを気の流れとか血液の流れを良くするっていう、そういう健康法があるんですけど、まあ悪い血を抜くみたいな形で、皆さんの人生から300万とか500万とか1000万とか、そういったものを損することで、もっぺん、こう、ちゃんとした人生というか、まっとうな人生に戻っていく。まあ、こういうふうな人たちを僕はたくさん見てきてます。なので、ぜひ、このですね、大金を失う時に起きる前兆サイン、当てはまるなと思ったら、その300万とかのお金を振り込む前に、考えていただけたらと思います。さて、というわけで、ありがとうワークですが、わあ、確かにあの時なんか、儲かりそうと思ってお金出して損したなとか、自分のですね、いろんなことを反省しながら、皆さんの体験、あ、そうそう、あの時損したの、そうだったとか、あるいはおじさんの体験、あるいは皆さんの友人でも、こういうふうなことがあった。こういうふうなですね、ことをぜひ、シェアしていただくと、他の犠牲者を増やさずに、済むんじゃないかなというふうに思います。なので、この体験を失う時に起きる前兆サイン、ぜひですね、理解していただきたいと思います。ありがとう。ありがとう、ありがとう、作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員というのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話しています。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。